長屋というものが、ありまして、長屋というのは今でいう、集合住宅のみたいなものでしてね、江戸時代はこういうところにですね、貧乏人が住んでたわけなんですけれども、
よっ、お休みのよ、
ね、というわけで、僕得意の落語から始めさせてもらったんですけどね。
よ
っ、やっぱ落語ってね、いいらしいじゃないですか、
うん、いいよね、
いいよね、
はい、俺もあんまそんな、ね、落語の知識はないんだけど、やっぱ、あれ好きだ、
あ、ね、もうちょっと言うよ、もう言うけどじゃないんだ落語って面白い。これどうすか、鴨本さん、これやりましょうよ。そばすすってると思ったら途中からシームレスに出してるって、なんか
どういうタイミングで紹介したんだ今日のゲストはかまどを呼びました。
なんちゅうタイミングで紹介してんだいっぱい怒りたいとこあった
のえ、ダメです。大体やっぱり僕の落語情報は長屋が出てくるっていうのと、
長屋ね、
で、うん、そこにご隠居っていうのが住んでる、
まあ隠居とか大家さんとかね、
大体でそこにちょっとこうおとぼけの人が住んでて、
そうだね、うんうん、
でなんかこうハッツァンハッツァンみたいなこう感じで、
ハッツァンが来るからハッツァンって呼びかけながらドア叩かないよ
そのそれもよくわかんない、そうなんだ
隠居さんこんにちはっつって入ってくるんだから、
おお前お入りよみたいな、ね、
そうそうそうそう、は
い
は
い、っていうちょっとねしかないんですけど、まあちょっと今日鴨本さんお呼びしたのは、
うん、
落語のことをね知りたいなって思って、
そうつけよ本当知りたかねえだろ、いやいや前ら二人とも、
いやいや知りたい、うん、知りたい
な、ちょっと待てよ一回切れさせてこれダメだぞお前、そばのジェスチャーからシームレスに
これでも面白いです
よ、面白くはある
でしょ、やっぱアップデートしていかないと、ああいうの
そうそう、
落語嫌いなやつに限ってそんなこと言うんだよ、ね、いっそのこと座布団なしで立ちっぱでやった方がいいんじゃないですかみたいな安易な改革案をすぐ持ち出して、いや僕は落語が大好きだから、なんかね、なんで俺がマイノリティになってるのかもよくわからん、
いや別にマイノリティってわけじゃないですけど、うん、ちょっとやっぱ知らない人からすると、うん、知らない文脈みたいなのが多いんですよ、
まあまあまあちょっとねハードルは高いよね初めて聞くにしては、ね、
そうそう、ね、金属バットって漫才師もネタの中で言ってましたけど、
うんうん、
どうして途中で羽織を脱ぐのかとか、 あんまりジェスチャーとか全部伝えるってのも分かるんですけど、羽織を脱ぐ必要とか分かんなかったりして、うん、まあだからそういうのも含めてね、ちょっと落語の、
あでもあれじゃない、羽織を脱ぐ、なんかやっぱり落語ってやっぱこうなんかちょっと上手いことを言う節あるじゃん、うん、
そうですね、
羽織を、羽織、
うん、
歯を折るよっていう、
あそういうことだったんですか、
お前としてはもっと上手いこと言えや例で出すんだとしてもちょっとかかってるやつ、人肌が脱ぎますっていうジェスチャーだみたいな、なんかいいこと、
あそれだ、
違うな、違う違う、
じゃあやっぱりお前らの歯をもう折ってやるぞっていう
それぐらい面白いぞっていうのを見せて
る
ので
結果話にしてやるぞってこと、
おそれだ
それじゃない
すごいねこれはもうちょっとやられたね
本当に、なんかさっき聞いたよ、その落語についてちょっとラジオ撮りたいから、
うん、
そう落語かまどが詳しいからちょっと出てやって言われたけど、うんうん、本当に知りたいと思ってるんだったら僕は協力しますよ、もちろんこのラジオで、
いやもう知りたいですよ、
知りたい、
そうつけよ本当に、
しょうがない、もう夢になるといけねえ、
まあ、芝浜ね、
そう知ってるよ、
知ってんならいいけど
弱いな
知ってくれてるんだったらいいけどさ、うん、
まあね、じゃあそもそもちょっと疑問として、
はい、
落語のそのまあ作品名どうこうっていう前に、落語ってそもそもいつのやつなんすかっていう、
何いつのやつ、
なんていうのそもそも始まる、まあ、江戸時代だってことは分かるんですけど、
昔昔の、
うん、起源とかっても分かってるんですか、その
起源っていうのは、うん、これがまあちょっと今のうろ覚えの知識で申し訳ないけど、
はいはい
はい、安楽庵作伝っていう人がいて、
名前かっこいい、
すごい、
でその作伝っていう人が、まあ、確か住職というかお嬢さんみたいな感じの人なのかな、うん、がなんかまあ仏教説法みたいなのを面白おかしくみんなに伝えるみたいなのがルーツになって、その作伝っていう人がまあ落語みたいな形にしてったっていう、
あじゃあもうオリジネーターみたいのはちゃんと分かってるんですね、
まあ、分かってるっていうか、例えば、まあ、ジュゲムってよく言われて
る
あるやつとかもなんか紐解いていくと、清水章っていう昔の本、 滑稽本みたいなのにルーツがあったりして、
うんうんうん、
でそれを落語みたいな形に落とし込んだ人が誰かしらいて、それが今も続いてるみたいな。
あ、なるほどね。
なんか起源をたどると大体まあ昔、まあ、それこそ江戸時代とかそれぐらいの時期になってったりする
んです。うんうんうん、なるほどね。
まあ、でも言うたって今新しいのを自分で作ったりしてる人もいるし、うんうん、なんかまあ元を正せば最初はそこだけど、まあ今更それを意識してる人いないねぐらいの感じですけど、は
い
は
い、まあいろんなルーツがちょっとこう同時代的に生まれてきて、なんかこういつの間にか一本化してったみたいな。
そうそうそうそう、
はいはい、なるほど、ね、
例えば死神っていう落語があるんですけど、
これ知ってますよ僕。死神
結構有名な、なんかろうそくを吹き消して最後主人公が死ぬみたいな、
そうそうそうそう、
結構ダークな話なんだけど、うん、あれは、グリム童話、フランスかどっかの童話を日本語に翻訳した人が昔いて、はいはいはい、それで園長って人かな、
はい、
が作った落語だったりするんで、
すごいですね。
結構いろんなところから取ってきてるんだね。そうそう
そう、なるほどね。パクリじゃん、じゃ
あ。あ？てめえこれ。
すごいもう瞬間の怒りがすごかったですね。まあね、でもそういうね、いろんなやっぱりこうなんか血肉をね一本にして日本のね、うん、もう古典となってるわけですからね。すごいですよね。で
パクリっていうのも意外と間違ってなくて、
あ、そうなんですか。
あの当時昔のあの人々の娯楽の一番はやっぱ芝居とか、
うん、
まあ、歌舞伎とか、
はいはいはいはい、
なんだけど、それを落語ナイズしてる話とかあったりする、
ね、なるほどね。
七段目っていうやつだったりとか、
はいはいはいはい、
なんか落語でそういう話があるけど、それを、あ、歌舞伎でそういう話があるけど落語にしてみましたみたいな、コミカライズみたいな、
あ、なるほど、ね、
感じのやつあ
って、歌ってみたみたいな。
あ、
いやちょっとこれはあんま見当違いだし、怒るのもよくわかんないまあね、コミカライズっても確かにわかりやすいかもしれないです、
うん、まあ、当時はそんぐらいポップな
はいはいはい、
感じだったっていうといいかもしれないね、
はいはい、まあ、もうちょっとこうね敷居を下げるというか、まあ、うんうんうん、芝居とかどうしてもこうねいろんな人が必要で舞台も必要だするけど、落語だったら一人でね芝居できるから、もうちょっとこういろんなところでできるしみたいな、うんうんうん、はあ、なるほどね。
これは二人ともだいぶ興味持ってくれてるね。
本当に本当に持ってます、本当、これはマジで、
うん、だからマンスンさんだけなんか、うん、あと休みの喋って俺ちょっと寝てるみたいな感じはちょっと見える
いやいやいや、
そんなこと、
ね、でもルーツをやっぱ知るとなんかちょっとね光が見えてきて、落語に今、
そうですよね、今だって
あの今まで闇だった
今まで闇だった、本当
本当闇だった、
老人がゴニョゴニョ言ってるってお
い老人って
老人でしょ今一番面白い人って誰ですかみたいな人、大体老人なんだから。
まあそりゃね、
びっくりする、
そりゃそうなんだよな。
今将棋とかも17歳とかでも
う竜王とか言ってんのに、
若手で若手で55歳とかバカかよって思うんですけど、
ね、いやでもね50歳50代の人はでもまだこっから楽しみだねっていう感じだもん。
そう、落
語家ファン、落語ファンだから
したら死んじゃうよもうすごいね。あとね、やっぱ一つ僕落語あんまり知らないんですけど、
うん、
すごい気に入ってるとこあって、落語の、
はいはい、
落語のタイトルがいいなと思うんですよ。
ははは。
っていうのはだいたいそのなんて言うんだろう、映画とか小説とかって、うんうん、ちょっとこう衣装を凝らしたというか、
うんうんうんうん、
その君の名はって映画があるとしたら、
うんね、
そのちょっとその映画の内容を端的に表すっていうよりはムード込みでつけるじゃないですか、その映画の雰囲気を込めて、
はいね、
でも落語ってすごい事務的につけられてるタイトルだと思うんですよ。
そうだね、
だから死神って落語は死神が出てくるから死神なんですよ。ジュゲムもジュゲムっていうやつが出てくるからジュゲムとか、めちゃくちゃそっけないタイトルなんですよね。
うん、
なんかそれのタイトルのつけ方がすごいいいなと思って、
あ、なるほどね、
はい、そこがなんか特徴的じゃないですか、なんか他のやつと比べたら。
実はあの演目っていう、まあ、話のタイトルって本来的にはお客さんに知らせないものなん
です。あ、そうなんですか。
だから実際に寄席とか行ってもこの話をやります、今から授業もやりますって言ったり絶対しない。
ああ、確かにそうですね、うん、なんかこうスムーズにいつの間にか話が始まるんですね。
そうそうそうそう。ただ、寄席っていうところがあって、まあ、なんだろう、ライブハウスみたいなところで、うんうんうん、まあ10人20人ぐらいが入れ替わり立ち替わりで落語をやっていくんだけど、うん、なんかまあ10人目ぐらいになったら1人目と話かぶっちゃう時がある、
うんうんうん、
何も考えてない、
うんうん、
そのために楽屋にネタ帳っていうのがあって、
うん、
この人がこういう話をしましたで記録するためのタイトルがそのジュゲームとか、
うん、はいはいはいはい、
なんかお客さんはそもそも知らなくていい
はあ、じゃあもう本当識別するためだけに
作られてますね。不調みたいなもんで、
はあ、
だから落語家だけが、まあ、それの、まあ、記号としてそれを知っとけばいいだけの話なんだけど、
はいはいはいはい、
まあでも便宜上ね、聞いてる人たちも話のタイトルは知った方がいいからっていうので、はい、なんとなくみんなも知ってるみたいな。
はあ、すごいね。
そうだからなんか夢落ちの話があるんだけど、うん、それのタイトル夢金っていう話だったりする。
夢金
もうバラして
る夢金
撮ってるかもね、ヒカキンもそこから
なんか
で最後に天狗が出てくるっていうすごい展開を見せる落語があるんだけど、タイトルが天狗さばきってなったりとか、
言っちゃってるっす
ね。タイトルとかは本来的には、まあ、みんな知らなくていいやつだから、そういう感じのそっけないタイトルになってるのはそういうこと、
じゃあ別にもう本当に落語、じゃあ本当なんかタイトルってのもないんだ。
本来的にはなくていいやつなんですよ。
あ、はいはい、まあまあ銘打ってやるわけじゃないですからね。
まあ今現代で新しく自分の落語を作ってる人はわざわざちゃんと作ったりは見せるために作ったりはしますけどね。
なるほどね。
じゃあだいぶ興味持ってくれてんな。
いやもうこれは本当にじゃあそろそろ教えてもらえます。
そうね、かまどが一番好きな、うん、落語のタイトルってある。
え、僕が好きな落語のタイトル、
タイトルでこれいいなっていう。
すびばせんおじさんじゃない？
それ紫尺だから。すびばせんおじさんっていう落語のタイトルっていうより紫尺だから。でこれ説明しても分かんないからこれ。
そう、僕ちょっと紫尺、紫尺だけ聞いたことある。
桂紫尺っていうね、うん、昭和の大名人がいたんです。
うん、
その人がもう勝手にすびばせんでっていう口癖があったんです。すびばせんおじさんって
呼ばれ
て。
その人めちゃくちゃ爆笑系のなんか落語みたいなやつ
ですけど、そう
爆笑系、
いやもう本当昔の映像とかも残ってるんですけど、うん、もうお客さん腹ちぎれるぐらい笑うん
ですよ。
もうすごい身振り手振りみたいなオーバーなんですけど、うん、あのうつ病で自殺しちゃいました。
そう
そうなんです、
これ壮絶なんです
これすごいですよね
すごい本当に舞台の上だともう座布団からはみ出るぐらい動き回って、うん、で剣台っていう前に台を置いて落語やったりするんですけど、うんね、それぶっ壊すぐらい、うん、ダイナミックに落語やってんのにめっちゃ落語のことを突き詰めて突き詰めて、うん、よく言う緊張と緩和ってよく言うじゃないですか、はいはいはいはい、あれを提唱したのが紫尺なんです。
そうそうそ
う、
すごい
突き詰めた結果もおかしくなっちゃって最後自ら命を絶ってしまう
っていうね。まあ、これ多分みんな知ってる人が多いのは松本人志が好きって言ったから、そうかなり知ってて、まあ僕もそこからねあの聞いてみようかなと思って聞いたんですけど、うん、あれ何の話、そうかまどさんの好きな落語、
好きな落語のタイトル、
タイトル、
そう、あでもそれって込みの話なんですか、この人のあれがいいみたいなやっぱりあるんですか、そのタイトルだけじゃなくて。
あ、まあ、まあもちろん落語を楽しむだったらこの人がやってる落語とあの人がやってる落語全然違ったりする
の。なるほどね。じゃあそれも込みでもいいですよ全然その、
うん、ああなるほどね、うん、うわー居残り左平次
聞いたことね
居残り左平
次めちゃくちゃかっこいい、うん、居残り左平次
昭和のギャグ漫画じゃない
その居残りくんみたいな感じじゃない、
居残りちょっとじゃあストーリー教えてもらって、
まあ、ストーリーっていうか、まあ、ちょっと難しいのが居残りっていう言葉が昔あって、うんまあ、それはまあ吉原とかに行ったら、うん、金がなくってお金が払えないってなったら、うん、もうそこにもう監禁するじゃないけど、
うん
まあ、ちょっと金の算段がつくまでこの店から出さないぞみたいな状態、
はいはいはい、
これを居残りっていうんですけど、うん、その居残りを食らった左平次ってやつがいて、
うん、
どうすんだってなったら、まあ、そこにもうめっちゃ肝っ玉が座ってるから、
うん、
その吉原の店の中でもうめっちゃ大ように生活して、
はあはあ、
もう何だったら店の手伝いまでして、
うん、
でその店の大スターみたいになっちゃうみたいな、
はいはいはい、
っていうすごいやつの話。
なるほどね、肝が座ってる男がなんかどんどんこう立場が上がっていくみたいな、
これがすごいかっこよくてなんか、うんまあ、芸人さんが多分好きそうな落語なんだけど、
うん、
芸一つで口先一つでその人の人間性一つで居残り一文なしのはずなのにその店を牛耳るぐらいまでになってくっていうのがかっこよくてね。
あーなるほどね、
この居残り左平次、あとなんか左平次って名前もかっこいいし、
そっかね、
おい
こち亀がすごい頭をかすり続けてるんですよ、
ね、
そう俺が熱くなると興味失うんだね
確かにそれは思ったらバランスを取ろうとしてる
落語の話になるといつもそうなの、みんな何かしら茶化しながら聞いてくるんだよな。
いややっぱりちょっとね、かまどさんがやっぱり専門家だから。
そうでもないけど、
ちょっとねふざけながらじゃないと心が保てないっていうね。いやでも居残り左平次面白そうですね、普通に
かっこいい話ですよ、やっぱ見るたびにもう、あいいなかっこいいなと思うし。
今度は レコメンドしてもらいましょうかね。
確かに
レコメンド、
はい、まあ、傾向を言うんで、うんうん、なんかちょっとこういう感じの話みたいに言ったら、
うん、
鴨田さんがいいやつを教えてくれ
る。ああ、なるほど、ソムリエとして。
そう、何でも知ってるらしいからね、もう
落語コンシェルジュ、
うん、
根底にバカにして
る今のはちょっとバカにしてるなんだろう、僕はでも泣けるというか、
うんうんうん、
ただ人情話じゃないけど切ない話みたいのがあったらいいなと思って。芝浜って結構人情話というか、
そうですね、
いい話みたいな感じじゃないですか。
芝浜っていうのはまあなんか飲んだくれの旦那さんを奥さんがまあなんかうまいこと一人前にするまでの美談を落語にしてるみたいな感じ、
うん、そうそうそう、それは芝浜も知らない。
知らない。
え
すごいな、
本当に知らない。
え、ジュゲーム、ジュゲームは知ってます
か。ジュゲーム、ジェム、ジュゲーム、
え、ジェム、
五香のすり切れ、
お、
お、
クリームシチュー、クリームシチュー、
クリームシチューの、
違う違う違う、
そのまんま言うやつだったよヒントに決まってるでしょ
クリームシチュー、
クリームシチューって言って、あ、クリームシチューって採用するやつがあるかい。
クリームシチューの前の番組、
カイジャリ水魚の風来松、
うん、
頑張って、もうヒント出すね。
うまい、うまいですよ、これ。大松、王大松。
え、
王大松。
貯金と貯金と。
おい。なんとなくそういうパートがあることだけ知ってるんだ。
なんかちょっとわかる。
パイポパイポのみたいな、あそこの部分知ってるんだ。
いや、でも僕ちょっとその、おすすめしてもらう前に、ちょっと余談になるんですけど、
うん、
ジュゲムって、かなり落語の中だとこう割とスタンダードというか、みんな落語多分小学生とかに説明する時とかなんかジュゲム結構やるじゃないですか、やるというか、
なんとなくみんなジュゲム知ってるよね。
ジュゲムって落語の中の相当トリッキーな笑いじゃないですか。
それは僕もずっと言ってるんです。
あれってなんか俺もそのなんかジュゲムが落語ってのも今なんかなんとなくあそうなんだって感じなんだけど、
はい、
だって別に俺の中落語はもうなんかいやねこないだみたいな、 あいつが来ましてみたいな感じなのに、
はい、
なんかただのなんか
そうそうそう
音遊びというか、 なんか言葉遊びみたいない
それはバカにしすぎでしょ。
あれで何どうストーリーを読み取ればいいの。
ジュゲムの面白いところってストーリーとかじゃなくて、うん、単純にめちゃくちゃ名前が長いっていう変だねっていう面白さなんですね。
そうそうそう、
あれってそのジュゲムから始まんの。ジュゲムって
あれは、子供が生まれた人がいて、うん、その子供の名前をつけたいと。で聞きに行ってなんかめでたい名前をつけたいですねって言ったら、その名付け親になってくれる人が、まあ、じゃあジュゲムってどう、ことぶき限りなしって書いてジュゲム、うん、だからめっちゃめでたいよ、うん、いやでももっとなんかないですかねって言ったら、まあ、例えばじゃあ五香のすり切れっていう言葉があったりするけどね、うん、みたいなのどんどん聞いてて、うわじゃあ選びきれないからもう全部つけようって言ってめっちゃ長い名前になりましたっていう話なんです。
あ、そう、あ、じゃ、え、そのじゃあ前段部分もあんの？そのちゃんと。
でここが前段で、
そう、
うん、後半にそのジュゲムが普通に生活するっていうシーンがあって、
うん、
だから子供たちが遊びに来てちょっと遊びに来いよみたいなこと言ったりとか、うん、なんかあのジュゲムに喧嘩してなんか殴られちゃったみたいなやつが出てきて、うん、ジュゲムジュゲム五香のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、魚松、うらやまつ、くれんとこの住むとこ、やぶら工事はぶら工事、パイポパイポパイポの修理が修理がのグリンダグリンダのポンポコピのポンポのチョキメチョウスケちゃんに頭ぶたれたよって言ったら、お母さんがうちのジュゲムジュゲム五香のすり切れ海砂利水魚っていう、
そうそう、
面白いじゃん。
いやこれ面白いですけど
これ面白いんですけど、
すげえ変じゃない。
そう、落語の中では結構おしゃれな笑いの取り方なん
だ。なんかちょっとなんだったり今の漫才
今確かにそうだ
ね、これだから不思議だなと思って、
まあ、なんでかっていうと、まあ、前座話って言われる、まあ、落語家さんが最初に覚えましょうっていうラインナップがあって、その中にジュゲムが一個あるんです
よ、ね、あなるほどね。
でそのジュゲムが言い立てっていう、さっきみたいなバーッと喋る、まあ、滑舌の練習にもなるからっていうのでちょうどよく使われること
が、なるほどね、そういう落語家サイドの都合ありきもあるかもしれないですね。
そうそうそう、ただまあ落語家とか落語ファンの中で一番ベタなのは小褒めっていう落語なんで、
なんか聞いたことあるかも、でも内容知らないです僕。
でもそれはなんか、まあ、お前は人を褒めたりとかお世辞を言うのが下手だからもっとちゃんと勉強しろみたいな、
うん、
こういう風に言ってみな、ああいう風に言ってみなって言って、うん、それを聞いて真似するけど全然できねえ下手くそみたいな、もう単純な言い間違いの笑いだったりする。
はいはいはい、アンジャッシュみたいなね。
そうそう、でもこれが一番ベタなのに、はい、なんでかジュゲムがメジャーになってるの、
ね、
結構いいですよね。
いや確かに不思議、今全然面白いと思うんですけど、なんかね不思議だな
と。そう、あんな笑いの取り方する落語あんまないですからね、ツッコミがないっていう。
そうそうそう、 ていうそれだけなんですけど。でね、話は戻りまして、うん、
まあでもね、休みのにおすすめできる話も出てます、う
ん、おすごい。
まあちょっと人情話だけど、まあちょっとそのまあベタベタした人情はちょっと
そう
気恥ずかしくな
っちゃう。あんまりこうね、こう寒涙必至みたいなではない方がいいな
って、うん、で休みのって多分ちょっとズーンとくるような、うん、っていうか、まあなんかちょっとハッピーエンドでもね、
あみたいな、そういう感じの方が確かにいいかもしれないですね。
あとサブカル、
まあそれはしょうがないもん、サブカル大王としてい
いの、バカにされてるよ今、
多分褒めてる方が
一時期休みのことを文化くんって呼ぶ流れがあって、俺あれ好きだからもう一回戻ってほしい。い
やタトゥー入れたろうかな
と
文化くんって入れようかなと。
まあでもなんかなんとなくその江戸時代の設定の中で、うん、なんか当時の情景が思い浮かぶようなみたいなのと多分休みのポイント高いと思う、
うん、
で言うとお直しという
。お直し、はあ、全く聞いたことないですね。
お直しは多分でも見ようと思っても生で落語でやってる人ってほぼあんまいないぐらいの大ネタなんですけど。
なるほど、まあちょっと マイナーってことですか。
マイナーというよりちょっとすごっ、うん、なんかうまくできる人がもういないと思うっていう。
なるほどね、そのちょっとハードルが高いというか。
そうそうそう、
はいはいはい、はい、
でこれまあいわゆる吉原風俗の話なんですけど、
う
ん、
吉原の話ばっかだな
吉原の黒話にいい話多いんだよ
な。確かになんかあったかも、金を貯めまくって吉原の人と結婚する話ありません
か、今夜高尾ね。
そうそうそう、
でなんかこれもでも風俗の話なのに、うん、あの古今亭志ん生っていう人、
うん、
まあ大名人
がやり、
う
ん、
やもう極めて極めて NHK で賞取ったこと
があって、すごいですね。
だからもうみんなおいそれとその話できないね、うん、
なるほど。
これあの吉原に働いてるまあ花魁っていうか、うん、女の人と、うん、そこの、まあ、スタッフ、
うん、
まあ言うたらキャバ嬢とボーイみたいな関係かな、うんうん、が恋に落ちて結婚するっていう話な
の。おー、まあまあそれで聞くとね、うん、まあありそうっちゃありそう
ですね。だけど結局その男がまあ博打に手出して身を持ち崩して、うん、でまあそのお店にもいらんなくなって、この二人でどうにかしていかな生きていかなきゃならないってなったら、
うん、
まあ奥さんの方は元花魁というか、うん、まあ、吉原だから、
うん、
まあ奥さんを身売りして、まあ、そういう職業をまあ、俺ら二人でやって、
うん、
もうそれで乗り口をしのぐしかないっていう。
あ、なるほど、ね、
結構壮絶な話なんですけど。
いやね、
でも最後ねすごいなんか基本なんか滑稽な話で、
うん、
だから奥さんがまあその花魁みたいな感じになって、うんうん、まあ、その道行く人を、まあ、ちょっと色仕掛けでお金を引っ張るみたいなシーンがあるんですけど、まあ、要は奥さんがもうあんたしかもう目に見えてないわみたいな、
うん、
きっと私を迎えに来てねみたいなことを言って、うんうん、でも結局その旦那さんはスタッフやってるけどもう焼き餅焼いちゃって、うん、だよもうみたいなことを言うっていう面白さが、はいはい、
そこで、ね、でも話聞いてるともう全然なんかもう笑えなくて、なんかもう牛島くんみたいなのがずっと怖くなってきちゃ
った。まあね、ちょっとそのなんていうか考え方もね、当時で今では
そうそう、
まあ、
倫理観はちょっと違う、うん、でも結局これ未遂っていうか、もう旦那さんがもうやっぱもうダメだ、もうこんなんやってられねえわってなる、
うん、
で未遂で終わる、う
ん、なるほどね。
だから結局まあバカだからそういう提案しちゃったけど、まあやってみたらやってみたでやっぱりバカだからそれもうまくいかないっていう話なんですけど、うんうんうん、そうなった時に奥さんがそれまですごい気丈に振る舞ってたのに、うんうん、旦那さんがやめだこんなバカなことやってられねえって言ったら、それをきっかけにパチンと感情が弾けて急に泣き始めるっていうシーンがあって、
うん、
そこがもうめっちゃ泣いちゃう。
へえ。
でも本当人間のちょうどいい情けなさと、
うん、
でもそれでもなんかやってくんだろうなっていう人間の、うん、なんか情けなくもいい部分っていうのが、
はいはいはい、
このお直しっていう、まあ、舞台設定はすごい最悪っていうか壮絶な話なんだけど、うんうん、それが垣間見えてすごいいい話なんです。
めっちゃ良さそうじゃないですか、うん
あのね、僕が落語を進める時っておすすめした時がめっちゃピークなんですよ。
え
実際見たら面白くないってこと
実際見て僕が感じたいい部分だけを抽出して言ってるから、
ね、いやでも信用してますよ大丈夫です。
なんで、まあ、機会があればここんて新潮っていう、
うん、新潮、
うん、まあ志にひらがなの、うん、で朝で新潮、
うんうん、
まあ、さっき言ったあの NHK で賞を取った大名人の息子、
うんうん、
サラブレッドなんだけど、
うん、
その人の音源とか映像が今も、まあ、分かりやすく残ってて、それが一番今見れる中では出来がいいので。
なるほどね、新潮、新潮の
お直し、
お直し見ます。
これはいいです。
ありがとうございます先生。
これでね見終わった後の感想僕も本当いらないんです
いや確かにね、あの僕はあんまり言わないですけど、たまにあの鎌田さん聞かれるじゃないですか、うん、他の人から。で大体評判あんま良くないですもんね。
そう
あれ何なんですかね
でもね、落語ってね生で見るのが一番いいっていうのはもうどうしようもなくて、まあまあまあ
ね、分かる、それはね、
う
ん、
それはしょうがないね、
まあ、まあね、うん、じゃあ次マンスンさん行きましょうか。
ねえ、なんかそのどういう落語あるかすら俺もあんま分かんないから。
まあでもなんか例えば好きな他の作品とか言ったらなんか教えてくれるんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
あ、なるほどね、
日だまりスケッチが好きって言ったら、
あ、そういうのいけんのかな。
多分もしかしたらアート系の学校に通う高校生の
4人が同じ1個の長屋に住んでてみたいな話も、
そうそう、ユノッチユノッチっていうのもあるかもしれないどうこれ、
これ難しくなりそうだ
これは嘘だけど、まあなんですかね、まあもうぼんやりした
逆にちょっとなんかこういうのあるのって聞きたい。
ああなるほどなるほど。
異世界転生ものってある。
はあ、異世界転生か、なるほど、異世界転生ですね、うん。
あ、でもすごい考えるってこと、
まあ、SF 的な、
あーそうだな、一眼国っていう
出てきた、すごい一眼国かっこいいですねタイトルが
確かにどういう感じですか一眼国、
一つの目の国、
サイクロプスと
か一眼国っていう、まあもう本当に単純な一つ目の人間しかいない世界に迷い込んじゃったっていう、う
ん、あるんだそういうの、
あるじゃん、
びっくり。
まあ SF ですよね。
これ本当に短い10分もないぐらいの話だから、ちょっと探すの結構苦労するかもしれないですけど。
はいはいはい、
ちなみにこの一眼国っていうのが元ネタになったギャグがワンピースの中にあります。ワンピースの尾田栄一郎さんがまあ落語好きなんで、落語の元ネタにしたちょっとくすぐりというかギャグシーンとか結構多かったりするんですけど。おだっちこれ一眼国聞いてんじゃんっていうシーンがある
、落語ファンとしても一眼国を入れるっていうのはだいぶこう渋い感じですか。
渋いっていうか、おー知ってんだ、
あーなるほどね、
本当に落語好きなんだ。
たまたま小田栄一郎先生と知り合いなのか、なんか栄一郎さんとか言ってたけど
知り合いなのかな、地元の先輩の呼び方でしたね、
栄一郎さん、
竹下さんとかね、竹下さんのバイクが
恥ずかしい先生って言ったら調子乗ってるかなと思ったから、
いや別にそんなそんなことない。あでも一眼国でも面白そうですね、単純に
気になる。
なんかそこで多分だけど、うん、その我々の生活のギャップみたいなとこのなんか笑いみたいなのがあるでしょうね、メガネがめちゃめちゃでかいこう一個のやつ
とか、まあまあね、レンズになって
る
とかね、
あるかどうかなんだけど
その異世界っていうか、まあ夢卵ってっていう話も
すごい、
夢卵
すごい、多分1個100円ぐらいする
いい卵、
有機栽培してる卵
茶色いやつね、
ある
やつ、
おじさんの顔がちゃんと書いてある、
まあ、異世界っていうよりちょっと世にも奇妙なに近いような、
はあ、はいはい、そういうのもあるんだ、はい、
なんかそういうのもあったりするんで意外とない話じゃないかな、
はいはいはい、だって僕知ってる中でさっき出たあの天狗さばき、
うんうんうんうん、
天狗さばきってあれですね、あの夢の話ですよね、
そうそうそう、
そう天狗さばきも本当にほぼフィリップ K ディック、
そんなに、
はい、いや本当そうです、あのかなりびっくりします、僕天狗さばきはびっくりしました、
ね、天狗さばきは割と初めての人に僕結構おすすめする、へえ、落語にこんな話あんだってなるような、そうそうそう、
なんかね、こう入れ子構造というか、ね、
そうそうそうそう、
インセプションみたいなね、
そうなんか
いや本当これ本当本当なんですよ、
え長屋が回転したりする
のそれインセプション
じゃん長屋がこうグワ
ーッグワッグワ両面
通して江戸の町がグワー
ッならないならない
あなるほどね、あでも本当聞いてみよう、
言ってくれたら全然レコメンド、あ聞いてみたい、おすすめのやつはできるんで、
いやーいい話聞けましたね、
いやー本当にね、やっちゃん本当にいい話だねって
しょうがないねあんたまた、
いやいややっちゃんこそ
最後にバカにしたらそれで終わるよ最後にバカにしたんだったらトータルバカにしてた時間でしたで終わるよ
いやそんな
この時間って
なりたくてしょうがない
よやりたいのよこっち憧れてんのかっこいいもんだって、なんかもう一人でステージに出てきてさ、まあまあね、もうライトが当たってそこでもうさ、ね、10分20分ずっと喋ってお客さんを魅了するわけでしょ、
そういうことよ、
ほんといやそれをマジですごいと思ってる、あの技術
すごい
ちゃんといい部分も言えるんだ
もうちゃんと、
ね、いいと思
ってくれるんだよかったよかった、じゃあ
じゃあね、そういうわけで
お後がよろしいようで。
夢になるといけねえやつってね、
バカにしたらそんなになっちゃうから本当に
繰り返しなるほどね、ちゃんと終わりましょう。はい、河村さん本当にね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
普通に聞きますんで、
まあ、感想は本当いらないんで、
いやもうちゃんとそれも込みで言おう。じゃあということで、さよなら。
トントントントントン、カ
カカカカカ、最高で素がします
ね。それ知らない。落語あるあるじゃない。
追い出しのタイプありますよ。トントントントンっていうのあるけど、そのプシューっていう CO2 ガスみたいなのはない。
こういう質問
してる。トントントントンプシューって言ったらそれはバラエティーだから。
終わり。終わり。